おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
この日本が戦後ですよ、家電で発明した作り出したもので最大のもの、
はい、
なんだと思う？
電子レンジとか、
うん、
違う、洗濯機、
あれやっぱアメリカだから作った
テレビ、
うん、あれもアメリカだから。
エアコン、
アメリカだから。あれも
あれ日本だったら何ですか？
電気釜。あ、
そうか、電気釜、炊飯器、
炊飯器、
はあはあはあ、そうかそうか。
電気釜が戦後アジア世界でどれほど女性たちを自由にしたか。
そうですね。
圧巻はタイマー。これ本当に電気はとにかく分かるとしても、よくぞタイマーを思いついたと、このタイマーがついたおかげで女性がどのくらい楽になったか。まずは米を研ぐという水仕事があります。そしてその後にかまどで火を起こし、飯が炊き上がるまで火の管理をしなければならないという、その時間が全部自由に使えるようになった。その時を全部解放して女性に与えた、うん、それが電気釜であります。
スイッチ入れちゃえばいいんですもんね。
いいんですよね。これはもうまさにアジア世界において女性解放のシンボル、それが電気釜です。あのかつて日本人たちが戦後作り出したその家電というのはですね、やっぱり母親たちに自己重要感をもたらした。私はものすごく家では重大な存在なんだ。その典型的なのが東芝の洗濯機の、宣伝写真。これ私見たことあるんですがね、これね、あの洗濯機が真ん中にあって、お母さんがその洗濯機を挟んで子供にお勉強を教えてるんです。なんか質問を持ってきた子供に、これは何かというと、洗濯機があれば子供にお勉強を教える時間をお母さんにプレゼントできますというのを一枚の写真で訴えたわけであります。家事労働から母を楽にさせてやろうという思い、それが家電メーカーのやっぱり努力の中にあったわけですよね。
はい、
韓国メーカーもやっておりますが、韓国メーカーは商品の利点を強調したコマーシャルを作るのが抜群にうまい。これ、うん、日本で見たんですけども、ベッドで眠る恋人、キッチンで料理する若い男、恋人でしょうね。で、この若い男がフロアに、粉の袋を落としてしまってぶちまけてしまうんですね。幸い音は静かだったもんで恋人は寝ている。男はどうするかというと、掃除機で床をさーっときれいにして粉を片付けている。つまり恋人がそのまま眠り続けるぐらい静かな掃除機であるというね、そういうこうストーリーを電化、あの家電の掃除機に込めたわけですな。だからやっぱりあのストーリーの作り方がね、やっぱり韓国メーカーうまい、これはやっぱぜひ日本メーカーにも負けずに頑張ってね、やっぱりなんか売れ行きが変わってくるんじゃないだろうかというふうに思ったりなんかするわけでありますですね。
はい、
はい、一番最後にでありますが、吉村大輔さん、こういう言葉を挙げていらっしゃいます。あのセールスポイントで大事なことですね。ペーシング、原因に気づいたことを褒める、ラポール、使命、望ましい結果を共有確認する、お客さんに売るときですね。リーディング、そのために商品が登場する。そして商品の効果、その商品の活躍によってあなたの生活は楽になります。そしてクロージング、おかげでいつも私を応援してくれるこの道具があればというね、こういうふうにして物を売っていくという、ペーシング、ラポール、リーディング、クロージング、こういう物語の波をなんか持ってきて商品を売らなければダメであるというね。
はい、
私なんか これはね、なんかすごい なんていうのかな、なんかうまいなと思ったんですよね。なんかそういう売り込み方をしなければならないという、やっぱ実践で叩き上げた人の面白さと言いますか、
はい、
実践で叩き上げた人の理屈っていうのは何にでも使えそうでね、なんかやっぱ俺すごく面白かったね。なんかそういうなんか実践のセールスマンの人たちのなんか厳しい厳しい社会を見たような気がしつつ、そこさえ踏まえれば日本製品っていうのはまだまだいけるんじゃないかって、
いや、あとたまに私もそのね、この人の売ってるもんだなと思って買ったりして、 あれ思ったのと違うなって思うんだけども、はいはいはい、でもあの技見せられちゃったら、まあいっかって思っちゃうこともありますよね。
あるよね、
倍の極意。
昨今少し売るということに関して日本人ってパワー落ちてるよね、
はい、
なんかそういう気すんのよ。一番最後に吉村大輔さんのこの一言を紹介しつつ、ちょっと長尾ございました倍の極意締めくくろうと思います。吉村大輔さんの名言でありますな、人生は私を売り出す。そう、人生とは私を売り出す実演販売です。見事でございます。はい。というわけで、明日ちょっとまたね、ネタを変えまして、ご機嫌伺おうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。はい。